4ページ、ここが知りたい、一般質問。9人の議員が調整を問う。構成の都合上、一般質問当日と順番が異なります。ページ、議員名、会派、質問事項の順に読み上げます。4ページ、山岸みどり、公明党、保育事業の充実について。5ページ、多田陽子、無会派、学童保育について。飯田雅宏、立憲民主党、高齢者の徘徊対策への支援について。現在の取り組み状況と今後の方向性は。6ページ、伊藤俊一、新生クラブ、JR 東高線、危険踏切の拡張を急げ。石原雄介、新風、事故のない街を目指せ。7ページ、三浦智之、新生会、公園を生かした街づくりを。富田さとみ、新生クラブ、コロナ禍を振り返って。8ページ、板倉博之、日本共産党、学校給食の無償化について、第9期の介護保険料について、9ページ、加藤優子、無会派、身近な移動手段の確保について、ほっと安らぐ街づくりにおいて、一般質問とは、議員が執行機関、庁や教育委員会などに対し、庁政全般にわたっての考えや将来について説明を求めたり、または所見を正すことを言います。庁議会では、一般質問をしようとするときは、報告書を定例会初日の前日の正午までに議長へ提出することとしています。なお、質問の順番は、議長が9時により決定します。議場の写真2枚。山岸みどり、公明党。保育環境の充実を図れ。答え、保育士の労働環境改善に努めている。問い、保育環境の整備について問う。1、過去4年間の保育入所者数の実績と潜在的待機児童を含む待機児童者数及び受け皿整備の現状は、潜在的待機児童とは、認可保育施設に入所できなかった子どものうち、他に空きがあっても特定の保育所などを希望しているなどの理由で、待機児童に数えられていない児童のことです。2. 保育の質の向上を図る取り組みは、3. 一時預かり事業へのリフレッシュ保育の導入について、4. 3歳未満児の保育料無償化の段階的な拡充、対象拡大についての見解と今後の方向性は、子ども課長、1. 入所申し込み状況は、新規と転園の申し込みで、令和2年度273名、令和3年度225名、令和4年度205名、令和5年度184名である。満3歳児以上児の入所希望者で保育施設に案内ができていない児童はいない。3歳未満児について、令和4年度から、すなり東幼稚園が認定こども園に移行したことで、受け皿が拡大し、0歳、2歳児の潜在的待機児童はいない。1歳児で希望の保育所のみでお待ちいただいている児童が若干名いるが、空きが出た際に順次案内する予定である。2、施設の老朽化に伴い、各種修繕、改修工事を行い、合わせて労働環境の改善に努めている。 令和4年度に町内の各公立保育所におもちゃ殺菌庫を設置し、また今年度からは使用済み紙おむつの持ち帰りをやめ、業者による回収・処分を開始したなど、保育士の負担軽減を図った。3. 現在、リフレッシュ目的での一時保育利用は行っていないが、利用希望の声も把握しているため、今後検討する。4. 所得制限なく、すべての0歳から2歳児に対して、町独自で無償化を行うとすると、入所申し込み者の増加が予想され、財政的な措置も必要となる。近隣自治体や国の動向を見ながら、その必要性について検討したい。多田陽子、向井派。蟹江町に特色ある学童保育を。答え、休憩期間中はニーズに合った施設選択を。問い、当町の学童は利用料や規則など近隣市町村や民間に比べて利用者目線だとは言い難い。職員に有資格者が多いので臨機応変な対応で子どもの成長を促し、保護者にも使いやすい学童を実現できないであろうか。以下について問う。1. なぜ11月のみの申し込みなのか。 2. 休憩、夏休みなどに給食を提供できないか。 3. なぜ保護者の送迎が必要なのか。子ども課長。 1. 申し込み終了後に人数集計や受け入れのための職員の配置及び人数調整、保護者の就労状況の確認などを限られた期間で行う必要があるため、申し込み時期を限定している。ただし、11月の申し込み期間後にも随時申し込みを受け付けている。2. 休憩期間中は学童保育所の利用人数が毎日定まった人数でないことから、食材料の見込みが困難であり、実施していない。町内には2カ所の私立の学童保育所があるが、自園調理施設があり給食提供を行っている。休憩期間であれば学区を問わず利用できるので、保護者のニーズに合わせて利用施設を選択していただけたらと考えている。 3. 児童の安全面の観点から、大人の方の送迎が必要であると判断し、お願いしている。平日については、ボランティアによる見守り活動のもと、小学校からの集団下校により当初している。休憩期間は、集団登下校や見守り活動などがないことから安全確保が十分にできず、児童のみで登校所を行うには危険が伴う場合があると考える。写真2枚。学童への集団登所の様子。宿題などに取り組んでいる子どもたち。飯田雅宏、立憲民主党。一人歩き対策で、どこ知る伝言板の活用を。答え、導入自治体の状況を分析・検討する。問い、一人歩き対策で、 1. GPS の端末機器や見守りキーホルダーの導入を検討していたが、どうなったか。 2. 低コストで導入できるどこ知る伝言板を活用してはどうか。 3. どこ知る伝言板は採用自治体も多く、広域的な効果も見込まれるかどうか。近年、認知症の方が一人で外出し、道に迷うことなどを、徘徊と表現することを改める動きが全国的に広がっています。蟹江町でも、一人歩きと表現するように進めています。 介護支援課長。1、平成28年9月議会で質問をいただき、議会後に検討したが、現在導入や利用支援に至っていない。2、どこ知る伝言板は、一人歩きをする高齢者が行方不明になった場合の早期発見、保護、身元確認につながる有効な手段の一つになりうると考える。すでに導入している自治体の状況を分析し、今後検討していきたい。民生部長。3、どこ知る伝言板などの見守りに関するシステムを、すでに導入している自治体の状況や、システム活用状況を調査し、SOS ネットワークや賠償責任保険事業など、現在実施している制度のさらなる活用と合わせて、社会全体で高齢者を見守る体制を整備していく必要があると考える。どこ知る伝言板とどこ知る伝言板導入マップ、それぞれの QR コードがあります。